令和、令和、令和、令和、令和、令和、令和元年。ということで、令和元年になりましたよ。そしてゴールデンウィーク中ですよ。そして令和とともに仕事復帰しましたよ。もっと話題がね、渋滞を起こしてるんですよね。話題がいろいろこう渋滞を起こしてるんで、どれから話をすればいいのかよくわかりませんけれども。まあでもね、令和、という新しい時代になったということでね。まあこれはね、まあまあまあ、とりあえずめでたいと思うのが一番だと思いますけどね。めでてえなと。令和だから新しくこう、まあお商売の方々も令和でどうのこうのとかね、ポイントつけますよとかね。プレゼントしますよとかね、いろんなことしながら商売につなげようとする、まあ僕らそこに乗っかってですね、うわ楽しいな、令和楽しいなっつってやってたらいいと思うんですよね。まあごちゃごちゃ文句を言わずにですよ。まあそういう人もネットではいろいろ見ますけれども、いやでも基本的には、全体的なアンケートとかを取るとまあ良かったねぐらいの影響になるんじゃないかなと思うんですけれどもね。よくわかりませんけど。まあでもそのゴールデンウィークの真っ只中の令和フィーバーでしたから、結構大変でございましたが、まあ大変つったって別に何をやっていたわけでもないんですけどね。まあまだこれ日曜日に撮ってますから、明日月曜日まではゴールデンウィークということで、振り返休日なんですね、あれね。今日が5月5日で、で、明日がその5月5日子供の日の振り返り休日でお休みということになってるみたいですけれども。まあ僕は先週も言いましたがね、90連休で、やっとこさ復帰ができてですね、まあ本当に、まあそんな令和フィーバーゴールデンウィークの中でしたけれども、すごくこう、なんていうのかな、まあ嬉しかったですよ、単純に。久しぶりにこう現場行って懐かしいというかね、ずっと一緒に仕事をしている人たちと顔を合わせてお帰りって言われたりするのはすごく嬉しいことでしたね、やっぱりね。まあ正直どうなるものかと思って、令和初日ですから何曜日からですか ?5、4、3、2、1、水曜日か。水曜日ですね。水曜日から仕事をして、水、木、金と3日連続でお仕事だったんですね。でね、やっぱりね、いや全然そんなつもりないというか、まあ大丈夫だろうと思ってたんですけど、やっぱりね、疲れました。3日、たった3日、されど3日仕事をしただけでね、すごく疲れたのはもう間違いないですね。で、ゴールデンウィークなので、道は空いてるのね。車で仕事に3日とも行きましたけど、まあ、最初の日が滋賀県で、あと大阪で、まあ、平日だったらもうガツンと混んでね、もうイライラするところがもうスイスイで走れたりして、いやいや、本当に、助かって、そういうところのストレスもなく、で、3日間仕事して、で、開けてね、本当にその3日目終わりで、本当は、この間、ドルタ工業ね、中止になって2月の分にも出てもらう予定だった子の、ライブにね、行かせていただこうと思ってたんですけれども、もう、ちょっと俺は行ってられないなと思ってね、週末に向けて体力を温存しておこうということで、残念ですけど、行くことができなかったんですね。まあ、行っても、問題はなかったとは思うんですけど、まあ、大事を取ってって感じですね。まあ、しばらく大事を取ってっていう言葉が、僕にはぴったりなんじゃないかなと思います。正直。だけど、まあまあ、3日間仕事ができて、とりあえず、まあ、しんどいなとかね、疲れたなとかね、やっぱり、今までだったら100連勤とかやってたところが3連勤ぐらいで、これは言ってるのはよろしくないことなのかもしれないけれど、まあ、本当にここを通り過ぎないと、 まあ次例えば100連勤、まあないけどね、100連勤することは多分ないけど、まあそういうことが起こっても対処できるようになるにはまずこの3日間乗り越えないといけなかったので、いやー、よかったです、本当に。で、まあそれでですね、まあそれはまた後でも話しますけれども、昨日の土曜日は、もう働き方改革でゴールデンウィークガツンと休んだね、大学時代の先輩が福岡から出てきていて、でまた別の神戸に住んでいる先輩が一緒に飯を食おうと、いうことになって、もともとはね、アイドル現場に行く予定だったのを蹴って、やめて、んで飲んできました。まあ詳しい話は後ほどしますけど、もう楽しかったですね。ただ終電で帰ってきてね、疲れちゃったので、今日昼間に行こうと思った現場を結局やめにしちゃいましたので、うん。だからまだ令和になってからアイドル一個も見てません。はい。まあ、来週あたり見ることになるんじゃないかなと思っておりますけれども。ゴールデンウィークもあと1日、これが上げられる頃、このラジオが上がっている頃には、もうゴールデンウィーク皆さんの分は終わっているのかなと思っておりますので、皆さん最後まで気を引き締めて、事故ないように最後まで楽しんでね、楽しんで終わるゴールデンウィークにしていただければと思います。ということで今週もここから大魔王のお風呂ラジオスタートします。大魔王の大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王お風呂ラジオ、いやー、先週からね、先週もお話しましたっけ、まず3日連続で、3日連続だっけな、かなんかでこうアイドル現場行きましてね、いや楽しく過ごしましたけど、やっぱり大変だなと思います。いや、そんなその、僕勝手にね、なんていうのかな、好きで行ってるもんですけど、やっぱりね、大変ですよ。27からか、27、28、29と現場に行きましてね。で、30日も行きたかったところあったんですけど、元旦の、元旦じゃないね。元旦っていうのは違うんでしょうね、多分ね。令和、初日、5月1日に仕事があって泊まりに行きましたので、結局、行かずですね、30日。あ、でも令和になって、見てる見てる。その、昼まで滋賀県で仕事して、京都に帰ってきて、京都で現場行ってるわ。いい加減のもんですね。記憶っていい加減に修正されるもんだなと思いますけれどもね。いや、そう言って、いろんなところ行ってきました。まあ、その辺のことは、ドロタ工場が、来週かな？来週の木曜日、9日に、やりますので、来週じゃないね。これは更新されてる時には数日後ですね、5月9日に最強最後のドロタ工場久しぶりに、復帰で、やらせていただこうと考えておりますので、まあ味噌のビルのプラセボに来るなりですね、配信見るなりして楽しんでいただければなと。皆さんゴールデンウィーク終わったばかりでね、そう、なかなかこう出かける体力も気力も残ってないかもしれませんけれども、できればできれば、味噌のビル2階のライブ&カフェバープラセボまで、いらしていただければと思います。はい、まあそれでね、その昨日か土曜日ですね、4日の土曜日にですね、その先輩たちが来てくれて、まあ僕は京都なんですけど、その九州から来ている先輩がたまたま新大阪に泊まってるということで、新大阪の、焼き鳥屋さんにお店を取ったということで、そこまで行ったんですけど、もう何がきついってね、電車、もう空いてても乗るのあんまり好きじゃない電車がですね、まあぎゅうぎゅうなんですよ。やっぱりゴールデンウィークだから、もうぎゅうぎゅうの電車に乗せられて、もう新大阪まで行くときにはもうヘトヘトな感じですね。で、着いたときはちょっと早めだったので、その新大阪の駅のところにある本屋で週刊プロレスを買いましてね。で、喫茶店に入ったんですよ。最初はドトールじゃない、なんだ、あれ出てこねえや、ドトールじゃないやつ。 何でしたかね、ドトールじゃないカフェ。いや、いっぱいあるよ。もう、こういうことがね、思い出せなくなる、この感じね。一番人気のあの、人の顔のやつ。人の顔のやつ、鼻が出た。人の顔のマークのところって言ったって、なかなか一瞬出てこないんですけれども、まあ、あそこですね。みんなわかってるでしょ。みんな頭の中で、もうわかってると思うので、もういいです。めんどくせえから。そこに行こうとしたらもういっぱいなんですよ。駅から出てすぐのところだから。で、下の階に降りたら、まあ、昔ながら、あの喫茶店がありまして、あ、ここでいいかと思って入ったの。で、アイスコーヒーを一杯頼んで、週刊プロレスをこうペラペラめくって見てたらですね、まあ、その人は何にも悪くないんです。その人は多分基本的には何にも悪くないんですけど、その喫茶店ね、喫煙家だったんですよ。僕の席にも灰皿が置いてました。で、多分喫煙したい、コーヒー飲みたい、休みたい人は、もうあそこを目指すって決まってるんだと思うんですよね。ネットでもきっと新大阪喫煙家喫茶とかこうカフェとか入れたら多分出てくると思いますね。で、僕のすぐ隣におじさんが座ってね、座った途端にすっぱすぱ吸い出したんですよ。もう本当に耐えれなくて。いや、喫煙家ですからね。吸っちゃダメなんてことないんですよ。店全体で分煙もされてない。すべての席でスッパスパスっていい喫茶店なんです。だからもう吸うなよとか文句も言わずに、当たり前ですね。当たり前のように言わずに、荷物とその週刊プロレスとコーヒーと持って席変わるで言って、別のどうもタバコを吸ってなさそうな席に移動して、しばらく時間を潰してました。最近少ないんじゃないですか、そういう場所。で、あ、ここは喫煙家なんだなって気づいたのは、そのおじさんが座る直前ぐらいで、あ、そうなんだ、灰皿も置いてあると、今時珍しいなと思っていたんですけど、こう、不意にあの煙が来るとね、例えばパチンコ屋さん入ったとか、自ら喫煙室に入ったなんてことはないけどね。ないけど、そういうのならわかりますけど、自ら向かっていってる感じだから。だけどね、やっぱりその、喫煙家の喫茶店でも急にこうスパスパ吸われるとね、いや、その人は悪くないですよ。喫煙家なんだからね。だけど、やっぱり、ちょっときつかったですね。ショックでしたね。まあ、椅子が空いてましたので、他の席もね。もう見ましたよ、一応。だから、あの辺の人吸ってないかなと。一応、次に座った席の周りの人は誰も吸ってなかったので助かりましたけど。まあ、昔はあれが平気だったと思うと、驚きますね。普通だったんだもんね、あれがね。ちょっとびっくりしました、正直。最近なかったからさ。最近大体ファミレスとか行っても全て分煙になってる、もしくは全面禁煙になってるところが多いじゃないですか。だから、あんまりああいう不意打ちっていうのがないんで、びっくりしましたけれども。まあ、で、どれぐらいかな ?30 分ぐらいですかね。行って、で、なんか早めに着いてたらしいんですけど、僕はちょっとメールを見てなくて、で、ふんわりお店行ったらもうすでに、全員で6人だったんですけど、そのうちの4人が来てらっしゃいまして、ウェイと。体調大丈夫かいなと心配されまして、まあ、Facebook とかで繋がってるんでね、皆さんに心配かけたなと思いながら、まあ、反省しようもないし、心配かけましたぐらいの言葉しかないんですけれども、まあまあ、心配おかけしましたで、本当に、もう、その言葉以上の言葉も、以下の言葉もないかな。そんな感じでしたね。まあ、でも、話し始めて飲み始めて、僕は酒飲んでないんですけどね。ずーっと炭酸水飲んでましたけど、もう本当に炭酸水で一気にトップスピードまで上げる感じで、まあ人によっては十数年会ってない人とかもいらっしゃいまして、その九州から来た、先輩なんかは多分十数年前に一回 OB 会みたいなのをやって、その時に会って以来じゃないかなと思いますし、まあ、僕の の隣に座ってたご夫妻、女の人が先輩で、その旦那さん。旦那さんは大学とか関係ないんですけどね。もう学生時代からよく知ってたんですが、それと、僕の二つ上の先輩は見舞いにも来てくれましたので、まあついこの間会ったって感じなんですけどね。うん、でもその久しぶりの、まあお見舞いに来ていただいてる時に、あの学生の時にあんなことありましたねとかいう話をしないじゃないですか。しないので、もう延々面白話ですよ。で、僕よりも後に来た、今名古屋に住んでいる先輩がいて、その先輩がね、まあ学生時代に一番仲が良くて、まあ僕が、まあ言ったらね、本人がいる前では恥ずかしいっていうか、もう照れくさいので言いませんけど、まああの人に出会ったことっていうのが僕の中でめちゃめちゃでかかったタイプの人ですね。今こうレコード会社でね、宣伝かなんかをやってらっしゃるんですけれども、いや、まあ例えばアイドルの現場に行ってね、もともとあの人が、仕事してたアイドルのところに行ってマネージャーさんに話をしてたら、あそこで運営やってる人もあの人の知り合いらしいよって。で、まあまあそういうことをよく聞くわけですよ。で、あれなんだなと。世間は狭いんだなと思うんですけど、違うんですよ。その人が顔が広すぎるの。いや、その人の顔の広さはやっぱりね、本当にアクティブな、仕事でも仕事じゃないところでも非常に、動き回る人なので、いろんな人と繋がっていて、まあそういう部分も、僕の、その、まあ、憧れではないな。バカな先輩ですけど、面白い仲間としてね、今は認識している人です。まあその人とも掛け合い漫才みたいになってて、最終的にはね、ガンガン話していく。まあ懐かしい話から、最近の話からね、いろんな話をして、で、皆さん終電になって、その近所に泊まっている、その九州の先輩と、今大阪に住んでる二つ上の先輩と三人で、その近所のバーみたいなところで、まあ軽くもう一杯二杯ぐらいね、飲みまして、相変わらず僕は炭酸水ですけどね、炭酸水飲みまして、まあちょろっとお話をして、解散しました。それはもう完全に終電でしたね。JR のその京都に向かう線、京都駅まではまだまだあるんですけど、そこから先がもう完全に終電で、もう久しぶりに終電なんて乗りましたね。まあ最悪そこから終電なくても、まあ例えばタクシー乗って帰るとかいくらでも方法あるので、まあ別にね、昔の金がなかった時代のお子様じゃないので、それは全然大丈夫なんですけど、まあでも本当に久しぶりにバカ話を大声で、隣はね、若い人たちがなんか誕生日お祝いとかやっててね、全然雰囲気が違うなと。もうじじいたちがもう小汚い話をずっとしてるのと、あの爽やかな誕生日会と全然意味合いももう色合いも全然違うなと思ってね、ちょっと羨望の眼差しでそちらの方を見ておりましたが、まあじじいはじじいなりの楽しみ方があるんじゃないかなと思います。いや僕本当にね、その職場でまあ心許してる人と喋ったりはするけれども、なんかこう話をする質が違うんですよね。そういうやっぱ懐かしい思い出を話すこと、まあ皆さんでもやっぱりそういう気持ちはあると思うんですけれども、懐かしい思い出話をするのと、もうここ最近の話をするのではもう全然テンションというか高さではなくてテンションの幅が違うって言ったらいいのかな。なんかこうもっともっと広い幅で、広い視野で、まあ、狭いところの話をするんですけどね。まあ、一人その九州の先輩がもう異常にいろんなことを覚えてるんですよ。もう異常にいろんなことを覚えてて、それをキーワードに全員がちょっとずついろんなことを思い出す。で、その思い出した話で、面白話をするんですけど、そのいろんなことを覚えてる先輩の話は全然面白くないんですけどね、昔からね。本人にも言いましたが、面白くないですよね、相変わらずだって。一滴も飲んでない僕が言うっていう。いやいや、楽しかったです。先輩も後輩もないなぁと。 言うのは普通は先輩が言うんですけどね、後輩の僕が言いますが、うん、そういうのはない当時、同じ時代を小汚い大学という、狭い世界の中で一緒にバカなことをやってた人たちとの話っていうのはもう1年や2年のね、先輩後輩なんてもう関係ないんだろうなと、同じ空気を吸って同じ事象を見て感じて体験している、僕たちですから、僕たちでしかできない話、他の人が聞いても何が面白いのかわからない話をするのがいいんじゃないかなと、そんな風に思った次第でございます。いやー、まあ、あれで体力を使いすぎて終電で帰ってきて、今日昼間、もう昼ぐらいに出て、夕方の現場行って帰ってくるつもりだったのが行けなくなったのは、もうあそこでカロリー使いすぎたせいですよね。確実に。まあ、月曜日ね、ゴールデンウィーク最終日もお仕事になっておりますので、まあ自分自身の体力とか精神力とか、そういうものも温存していかなきゃいけないので、まあまあ、良かったんじゃないかなと思いますけれども、まあ本当にね、まあこういう機会で会えましたけど、まあみんな誰しも思ってるし、普通の人はこう、例えば高校の時の同窓会とか結構あったりするんだろうけど、僕、やってないか、もしくは僕だけ呼ばれてないかだと思うんですけど、そういう人たちと空気を共にした人たちと、話をするっていう機会をもう皆さんも持っていただいたら、今現在の仕事とか私生活にも彩りを与えられるんじゃないかなと思いますので、そんなこと分かってるだ大魔王バカやろ本当によっていう人も多いと思いますが、まあまあちょっと落ち着いて、あいつに久しぶりに会ってみたいな、もうゴールデンウィーク終わってね、なかなか会う機会ないかもしれませんけど、ちょっと来年のゴールデンウィークとか、盆とか、正月でね、そういう会いたい人、懐かしい人に連絡を取ってみるのもいいんじゃないかなと思った次第でございました。はい。ということで、この後は、朗読のコーナー何を読むかは相変わらず今週も決めてません。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッダイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
若ちゃうラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドリングスペシャルラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のピッチャンです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週は芥川龍之介作品から愛読書の印象というね、もうタイトル見ただけでエッセイだとわかる作品ですね。短いものを探してるから、ほんと小説にはぶち当たらないという。まあもともと芥川作品っていうのはページ数少ない、比較的ね。さっきいろんなところをね、芥川以外の作品を見てたんですけど、やっぱり千何百ページとかね、多いと。少なくても100ページを超えるものが結構あって、まあ、数ページで終わる、今回も9ページで終わる、ようなものっていうのはほぼないんですけど、まあやっぱりエッセイだからこそ成り立つページ数なのかなと思います。それでは、子供の時の愛読書は西遊記が第一である。 これらは今日でも僕の愛読書である。比喩団としてこれほどの傑作は西洋には一つもないであろうと思う。名高い万やんの天路歴帝なども到底この西遊記の敵ではない。それから水滸伝も愛読書の一つである。これも今もって愛読している。一時は水滸伝の中の108人の豪傑の名前を全て暗記していたことがある。その自分でも押川春郎氏の冒険小説や何かよりも、この水滸伝だの、西遊記だのという方がはるかに僕に面白かった。中学へ入学前から徳富ろ過氏の自然と人生や、著牛の平家雑巻や、小島薄井氏の日本山水論を愛読した。同時に夏目さんの猫や、京華氏の風流船や、緑雨のあられ酒を愛読した。だから人のことは笑えない。僕にも文章クラブの青年文史録の中にあるようなトルストイ、坪内史行、大町和樹時代があった。中学を卒業してからいろんな本を読んだけれども、特に愛読した本というものはないが、概して言うとワイルドとかゴーチェとかいうような絢爛とした小説が好きであった。それは僕の気質からも来ているであろうけれども、一つは確かに日本の自然主義的な小説に飽きた反動であろうと思う。ところが、高等学校を卒業する前夜から、どういうものか趣味や物の見方に大きな曲折が起こって、前にも言ったワイルドとか、ゴーチェとかいう作家のものがひどく嫌になった。ストリンドベルクなどに傾倒したのはこの頃である。その自分の僕の心持ちから言うと、ミケーロ・アンジェロ風な力を持っていない芸術は、すべて瓦礫のように感じられた。これは当時読んだジャン・クリストフなどの影響であったろうと思う。そういう心持ちが大学を卒業する後までも続いたが、だんだん燃えるような力の崇拝も薄らいで、一年前から静かな力のある書物に最も心を惹かれるようになっている。ただし、静かなと言ってもただ静かなだけでも力のないものにはあまり興味がない。スタンダールやメリメイや日本物で才覚などの小説はこの点で今の僕には面白くもあり、またためにもなる本である。ついでながら付け加えておくが、この間ジャン・クリストフを出して読んでみたが、昔ほど環境が乗らなかった。あの自分の本はダメなのかと思ったが、あんな彼に名を出して2、3章読んでみたら、これは昔のようにありがたい気がした。難しい名前が、小説のタイトルが人の名前とかね、調べるものは調べて読んだけど、わかんないまま突っ走ってるのもあるので、間違ってる名前もあるかもしれません。その辺は申し訳ない。なんかもう難しい読むのが、詰まる。なんだっけ、何回か前に読んだ、こう、やっぱりね、全部セリフみたいなの方が、僕には読みやすい感じがしますね。どこもエッセイはね、なんかダメな感じがします、読んでても。普通に小説の方が、実は読みやすいというような感じがしていますね。短い文章で、書けるもの、もしくは、こう、章によってね、段落によって、毎週読んでいくという形でもいいんですけど、まあ、それはね、あんまりね、時間かけすぎちゃって、あんまり楽しめないかなと思うので、ちょっと考えて、いきたいと思います。まあ、8ページ、9ページの作品っていうのは、これからもう、芥川龍之介を除けばあんまりないと思うので、20ページ、30ページぐらいの作品で、いろいろ探していきたいかなと思っております。はい、ということで、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこの辺りで。大阪このエールを乗り継いで豊川駅のほど近く北大阪だよ。ドラ クタイヤも預かってるプロの店、ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な店員さんがあなたを待ってます。タイヤのことなら待ってます始まりましたけど、ずーっと令和が始まる前までは平成最後の平成最後の平成最後のと言われ続けましたけれども、僕は令和初めての風邪をひいた模様でございます。どうも咳が止まんないしね、いわゆるその僕の手術の後で痛いとかそういうことではない頭痛がしております。まあまあまあまあまあいいんですけど、まあとりあえずね、風邪はどうしようかな、まあほっといていいのかなと思ってるんですが、まあ風邪をひいたこともあって今日行かなかった。なんか咳が出るのでね、朝からね、そんな感じもしますし、まあうちの部屋はすんげえ暑いんですよね。すんごい暑いの、なんかムシムシするんですよ。下の階降りてくるとそうでもないんですけどね、とうとう部屋がクソ暑い時期に入ったのかと思って、まあそのせいで布団はだけたりしてね、で今度は風邪ひくみたいな悪循環に陥っている季節なのかなと、そんな風に思っております。はい、皆さんも本当にね体調にお気をつけて、それではメールなどいただいてますので読んでいきますが、大魔王さんいつも配信楽しみにしています。チチリアジュンジュンです。お、なんか久しぶりですね。2週ほど空いたんじゃないですか。今回は趣味の一つでもある音楽と僕について話したいと思います。昭和の時代はレコードとテープでした。平成4年頃に MD が発売され、音楽が高音質で持ち運べる時代になりました。大変便利だったのでもう少しブームが続いてもよかったですと。ハイ MD が発売される頃には iPod などの音楽プレイヤーが普及していたので、あまり知られることなく消えていきました。1枚のディスクに CD と同じ音質で約100分収録だったと思います。正直 iPod などがなくてもこれで十分でした。へー、それ知らないな。僕も MD 一時期ね、発売された直後の MD とか持ってましたけど、ハイ MD っていうのは知らないな。覚えてないとかじゃなくて、多分その頃には僕はもう MD を使ってなかったんでしょうね。最初の iPod とか使ってなかったから、多分びっくりするような安いなんか音楽プレイヤーとか使ってたんだと思いますね。なんか変なお店でね、変なお店でって言ったら失礼だけど、ネットで買うようななんかボタンがついてるだけのなんか MP3 プレイヤーみたいなのを買って使ってたような気がします、その時期は。まあいつか分かってないんですけどね、ハイ MD がね。今ではもちろんスマホに入れたりダウンロードしたりして音楽を聴いています。大魔王さんが中古の iPhone を iPod にしようとしているのとても興味があります。お風呂ラジオなどで近況報告楽しみにしていますと。ありがとうございます。いやまあ別にね、どうってことないですよ。iPhone を iPod にしようっていうのも、ただ単純に、あれですからね、容量だけの問題ですから、今 64GB でちょっと心もとないので 128GB が欲しいという以外に何の理由もないので、 正直ね、iOS 使いにくいんですよ。普段、その、やっぱ Android 端末を使っているので、すごく使いにくい。ただ、すごく使いにくいけれども、まあまあ音楽プレイヤーとしては優秀だから iPod Touch を使ってたんですが、なんせ待てど暮らせど iPod Touch の 128GB なんてもう到底出ないと思うので、まあ中古の 6S ぐらいですかね。今ちょっと調べて狙ってるのが 6S ぐらい。6S だったらあれだっけ？まだイヤホン端子ついてるかな？イヤホン端子ついてないの嫌なんですよ。うん。イヤホン端子がついてて、で、いわゆる物理ボタンがついてるやつの 128GB があればなと思っているので。まあ僕が調べた 6S が2万円ぐらいでしたけれども、まあ、まあすぐ買うかどうかはわかんないですけどね。まあとりあえず今は iPod でなんとかなってるので。はい、ありがとうございます。MD か。僕はね、もう何よりもこう CD プレイヤーを持って、仕事先にいつも行ってたんですよ。で、CD プレイヤーを、知り合いから売ってもらったんだと思うんですけど、プラスチックじゃなかったの、まだ。でね、音飛び機能がついてないんですよ。で、車で移動中に聞けないの。もうバンバン音が飛ぶから。バンバン音が飛ぶんですよ。で、しかも電池がですね、CD プレイヤーと同じ大きさの、なんか、それもクソ重い、金でできたやつ、金属でできたやつをくっつけて、電池8本ぐらいいるやつですね。そんなので聞いてましたね。懐かしい話だな。もう20年以上前だと思いますけど。で、そこから CD プレイヤーがちょっと、プラスチック系のね、樹脂系のものになって、音飛び機能がついて、で、その後、どうだっけな、MD とか買ったけれども、まあ仕事でね、車で移動中にみんなで聞こうみたいな雰囲気が当時あったんですけど、だんだんそういうのがなくなって自分一人で聞くようになって、なんかもう、だんだんこう個人的なものになっていった印象がありますね。うん、それまではこう、みんなが自分で編集したカセットをこれかけてとかやってね、車長いんですよ、和歌山とか行くときに。下手したら7時間とか車に乗ってるので、その間の、楽しみを、まあ、誰のカセットがいいかみたいな、楽しいかみたいな感じでやってましたね。僕はまあ、マニアック担当だったんですけれどもね。はい、そんな感じでございました。ありがとうございます。さて、続いては、いつものように質問箱ですね。質問箱。いくつか多分新しいものをいただいております。先週のやつこう告知出すの忘れてたな。告知っていうか答えをね、出すの忘れてます。あ、さっきよりもちょっと増えてるな。今日初めての質問箱ですね。これから配信サービスの主導でアイドルを育成することがあったら、現状のアイドルとの価値観が変わったりするのかな。もうすでに始まってますよね、配信サービス。で、その、まあ、何でしたっけ。いわゆるその、ビデオというか、なんか、リターアニメーションみたいな感じでやってるのとかも、そこに含まれると思いますし、まあ、ショールームとかでオーディションをやってるっていうのも、もう、基本でしょ、それのね。で、もう、現場でライブをやりません。ショールームでしかやらないんですっていうのが、例えば生まれたらっていうことなのかもしれませんけど、それはね、立ち行かないと思いますね。うん。ショールームだけで飯食っていけるんだったら、みんなもうショールームだけにしますよ。はっきり言って。で、現場があって、グループがあって、知名度がその中ではね、一般知名度はともかくとして、そのマニアというかファンの中では知名度があるから来る人も多くて、有料のアイテムも投げてくれるってことでしょ。まあ、それだけでは食えないですよ。本当に。それだけで食えるようになるっていうのは、本当に一握りの人だと思うので、まあ、なんせね、モーニング娘。が最初にできた時と AKB ができてからでは全然アイドルというものの形は変わったのは間違いないです。 5年も娘最初の時なんてもう握手会なんて当然なかったはずなので、うん。まあ、交流会みたいなものはあったかもしれませんけど、今ほどじゃないですよね。それをなんか商売の基本にする形っていうのができたからこそ、今のライブアイドルとか地下アイドルが生きていける時代になったので、ショールームとかを、なんていうのかな、戦略の一つにする。まあ、だと、例えば YouTube とかでもそうですよね。そういうものを戦略の一つにして、お金儲けの一端にすることは可能でも、それだけで生きていくっていうのは難しいですよ。今時の YouTuber さんもね、YouTube の回転数の広告費だけで生きてる人っていうのはほとんどいなくて、まあその中でいろんなものを紹介したりとか、そういうものの広告費で稼いでるって聞きますのでね、なかなか次の、まあ、いわゆるその AKB が、なんていうのかな、本当にこう、土佐回りの演歌歌手がやってたようなことなんですね、握手会っていうのはね。つまり、カラオケ屋行って、一曲歌わせてもらって、酔っ払いが俺10枚買うわ、みたいな世界を大きくしたのが AKB だとすると、まあこれ僕の意見じゃなくて、どなたか記者がもう大昔に書いてらっしゃったんですが、その形をとった AKB が変革したみたいな変革は、どうでしょうね。配信はもう長いことやってるから、そんなに大きな変革はないのかなと僕は考えていますけどね。続いて平成と令和の間に、何ですか？これは、あれなんですかね。大喜利と受け取った方がいいんですかね。平成と令和の間に何があるかということですかね。何があるんでしょうかね。わかんないですけど。シンゴジラ、レジェゴジ、アニメ版ゴジラと今パラレルにゴジラが描かれる、いわゆるゴジラ大喜利が展開されているわけですが、大魔王さんならどんなゴジラを想像しますか？どうなんでしょうね。結局ね、ウルトラマンとか仮面ライダーとかもそうなんですけど、まあ、ゴジラは結構、いわゆる最初に作られたフォーマットを守ってる方だとは思うんですが、もう仮面ライダーとか戦隊ものとかウルトラマンとかはもうフォーマットをほとんど守られないですよね。うん、仮面ライダー一番最初に昭和の仮面ライダーができた時のフォーマット、まあもちろん変革はどんどんあっていいんですけど、平成ライダーから先っていうのはやっぱりそのフォーマットを破ってくる歴史だったと思うんですね。うん、まあ宇宙行ったりね、電車乗ったりね、太鼓叩いたりするわけじゃないですか。まあ僕はあまり見てないから詳しくないんですけど、そのゴジラをフォーマットの中でやるのか、フォーマットの外でやるのかっていうので全然違うとは思いますけどね。まあよくあるパターンとしては、ゴジラを作っている着ぐるみの人の人間ドラマとかやりたいかもしれませんね。まあよくある話ですけどね、それもね。ああ、ちょっと動きが違うよってこうゴジラの頭を取ってですね。まあ今時のシンゴジラとか CG ですが、やっぱり着ぐるみゴジラがね、なんといっても。あのアメリカに最初にゴジラが輸出された時に、なんでこんなにスムーズに動くんだと、マペットが。マペットくんなのか、パペットなのか。まあ当時はもうコマ送りアニメーションでしかなかったので、まあ言いましたがね、虎の目大冒険ですよ。なんといってもシンドバッド虎の目大冒険とかでやられていた手法だから、まあみんなカクカクなんですね。当時の技術だから余計にスッと動かない。で、クレイアニメーションじゃなくて、人が入ってるって聞いた時に、はぁってなったらしいですよ。アメリカでね。だから、まあそういう部分っていうのもいいのかな。作ってる側の話っていうのもね。まあ、つぶらやプロは許さないでしょうけどね。はい、続いて。大魔王に俺はなるのをご自由に。今アイドルはね、僕アイドルですと、私アイドルですと言えばもうアイドルである時代ですけれども、まあ、大魔王も基本的に俺は大魔王であると名乗れば大魔王になれます。まあ僕もそうです。僕が大魔王であるとか言ったわけじゃなくて人につけられたんですけれども、まああの人は大魔王と、いう形になったんでね、名乗りたければ名乗ってください。 続いて、バラエティはピンマイクがついてるけど、ドラマの音声ってどうやって撮るんですかと。あのね、僕もドラマの現場には行ったことがないんですが、基本的にはガンマイクです。みんながこう、手上げて抱えてるやつね。あれで撮ってるんですが、まあ、広い絵ね、そういうマイクを突っ込むことができない絵の時は、ピンマイクつけてます。はい、中に。服の中につけてるんですね。こもったりしてる分に関しては、後で音の調整で、修正しているという形なんだと思います。僕も現場にいるわけじゃないからわかんないけど。だから、その服のガサガサが入らないように撮るのを、その、つけるのがね、テクニックがいるそうですよ。まあ僕らバラエティでも、まあ例えば、初めて出会うと。この人にここで初めて出会うっていうのに、ピンマイクつけてたらおかしいでしょっていうタイプの人がいるわけ。まあ僕もそういうタイプなんですけど、もう最近はもういいじゃんってなってるのよ。昔はここに初めてこんにちはって言って行った時にもうピンマイクつけてたらおかしいでしょと。でももうお約束してるとこに関してはいいんじゃないのっていうことになってピンマイクつけてる場合もありますよね。まあまあそれはバラエティですけど。うん。その場合に、その中に仕込んじゃう。ガンマイクを突っ込む場所、これないなってなった場合に、もう中に仕込んじゃうっていうのはあります。まあドラマとはちょっとやり方が違うらしいですけど、僕もドラマの方がわかんないんですけどね。続いて、アイドルの中で精神的に錯乱しそうになるまで、罵られたい人は誰ですか？あ、僕、S なんでダメですね。ド S なんで罵られたくないですね。はい。ののしられたくはないです。続いて、銀シャリ和牛ユリアンとロケミツ出身者はなかなか出世しますね。まあ、あれだけ吉本の若手を散々使っていれば、そら何人かは出てくるやろうという気がしないでもないですが、その一番の対象だった稲垣咲さんは、つい先日ご結婚されましておめでとうございます。おー、ご結婚されたんですか。ロケミツもね、曜日が変わるまでは見てましたね。うん。本当に。まあ、それこそ、和牛水田くんがやってたやつ。和牛水田くんがやってた釣った魚だけで飯を食うやつは、酒井ひとみさんじゃないや。酒井愛さんか。酒井ひとみさん元アイドリングだからね。酒井愛さんって今、女座長、吉本新喜劇でやられている。あの子がやってましたから、水田さんの後はね。まあ、本当に出世する人たちがいるなっていうのは僕も前々から思ってて、うん。銀シャリ覚えてないんですけどね。銀シャリなんかやってたっけ？僕結構山を登りながら、こう、将棋盤を持って歩くやつが結構好きだったんですけど、まあ、面白くはなかったですね。好きだったけど面白くはなかったですね。あれが誰だったかも覚えてないですね。なんか GAG の子とかも出てたけど、何やってたかも覚えてないですね。まあ、何かをこう覚えてるような、そんなすごいものではなかったんですけど、やっぱり稲垣咲ちゃん一本人気だったことと、あれが金を持って DVD とか売れて、視聴率もあって、人気が出たからって言って海外行っちゃったことが全ての、失敗だったんじゃないかなと思いますね。海外面白かったですけどね。うん、知ってる人がほとんどいない中でやるっていうのは面白かったけれども、あそこまで風呂敷を広げてしまったこと、まだゴールデンに行かなくてよかったですけどね。ゴールデンなんかに行ったらもっと早く潰れてたんじゃないかなと思いますが。うん、まあでも、曜日が変わってから全く見なくなりました。なんか企画が変わって面白くなくなったので、その子のことは知りません。次、大方の予想通り、新元号は貧乳になりましたって言ってたのに、令和じゃねえか。なんでこんな嘘つくのか信じられないっていうね。まあ確かに僕も貧乳っていう、貧乳元年になってほしかったんですけどね。嘘というか、僕の予想が外れたということで、嘘だ、ではないんですよ。すいません。まあ、そうだと思ってたんですけどね。そんなわけねえだろ。はい、続いて、大魔王の傷口、舐めたい。あ、そうですか。好きです。好きです、好きです、心から。大魔王さん、なんでお母さんが作るハンバーグって独特の美味しさがあるんでしょうね。 あ、この間ね、うちの母親がハンバーグ死ぬほど作りまして、もうほんと死ぬほど作ったんですよ。で、その時ね、僕ちょうどね、その晩飯、昼が遅かったかなんかの理由であんまり晩飯食べれなくて、もう山ほど残って、で、3日ぐらいずっとハンバーグ食べてたんですけど、まあでもうまいんですよね。もう何がどうってことはないです。お店のハンバーグと比べたらやっぱ硬いし、うん、やっぱ料理は愛情なんじゃないでしょうか。よくわかんないですが。次。今、定額音楽配信サービスがたくさんあって選ぶのに迷うのですが、大魔王さんはどれを利用されていますか？自分はアイドルの曲がたくさんあればいいので、あまり売れてないのも含めていいアドバイスをいただきたいですと。はぁ、僕、音楽定額配信サービス何にも使ってないですね。はい。何にも使ってないです。使う気持ちがないですね。うん。わけのわからない曲がいっぱいかかってきても何も嬉しくない。まあ僕の iPod Touch の中に1万曲ぐらい入ってるので、すでにね、これ誰の曲かわかんないよっていうのことの方が多いんですよ。シャッフルとかしてるとね。わかんないんですけど、まあそれ以上になるので、うん、音楽配信サービスでアゲアゲの曲のプレイリストとかいう気持ちには全くならないですね。自分で買ったものを普通に入れて聴くだけでも、こんだけの曲あるのに、1万曲あって、それとは他に10万曲聴けますって言われても、うーんって感じになっちゃうから、一切使ってないのでアドバイスはできないです。残念です。こんなもんですかね。その先は先週に確か、お返事した分だと思いますけれどもね。まあ、僕は Amazon プライムビデオの話さんざんこのラジオでもしてきましたけれども、まあ Amazon プライムビデオとか Kindle とか、まあ、あって、その音楽配信サイト、アワーとか、Amazon も Amazon ミュージックかなんかありますよね。で、Apple ミュージックですか、LINE ミュージックですか、あとなんかあるよね。知らないけど。調べたことさえない。ですね。わかんない。うん。あそこに毎月何百円とか払うぐらいだったら、アイドルのとこ行って、CDR 一枚買ってあげた方が、その、この CDR で売ってる楽曲、絶対その音楽配信サービスにはないので、そういう意味では、うん、その方に使ってあげた方がいいかなと。僕は思ってますけどね。うん、その代わり CD 山ほどになって、これはパソコンに放り込んだのか放り込んでないのか全然わかんないっていうので、ものすごく困ってます。退院してからいろいろこう部屋をちょっとだけ整理してたら、山ほどそんなのが出てきて、もうどんどん増えてるので、うん、だからこその iPod Touch 128GB 計画なんですけどね。はい。まあいろんなサービスが便利になっていく、まあ、アマゾンプライムビデオにさえ入ってりゃ、あんだけの、まあ、ドラマから、映画から、バラエティから、アニメから見れるんだから、すごいことですけど、まあ、もろ手を挙げてそればかりをやるのはどうかなと、自分が好きな部分、アマゾンプライムビデオは、まあ、月何百円であんだけ見れるからお得だと思うけれども、音楽とかアイドルとかそういう僕が好きな部分に関してはちゃんと自分の好きなものを応援してあげたいと。で、もちろんそら初めて聞くね、楽曲とか、おーこれかっこいいな、これ誰だろうみたいなものっていうのはあるんだけど、そこでね、CD 音源で何の説明もなしに聞いても多分そんなにピンとこないんだな、僕の場合は。誰かがこういういいのがあるんですよとか説明があってね、ラジオとかで紹介されておおってなる場合はもちろんありますけど、うん、なかなかその辺っていうのは難しいなと、住み分けが難しいなと思ったりはいたします。はい、ということでね、レイは最初の風邪をひいて鼻がぐずぐずで咳もいっぱい出るんで、このままお湯がぬるくなっていくところに入っていると風邪がどんどん悪くなるから、うん、終わります。はい。この辺で終わりたいと思いますけれども、皆さんも本当に風邪をひかれないように、ゴールデンウィーク10連休された方なんかはね、その疲れがどっと出る場合がありますから、その疲れが長引かないようにお気をつけください。ということで、ダイマーのお風呂ラジオ、 ここまで。来週またお会いしましょう。お相手は大魔王でした。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。